ドイラジ2020上半期スペシャル、
イエーイ
イエーイ。
皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私。2010年代といえばなんかいろいろあったこたつと
そんな普通だろ2010年代といえば、いや、まあぶっちゃけ言ったら本当に映画漬けな10年でしたね。おまけと、
2010年といえば学生から社会人になったなと思うマリと、
お、
う
ん、
2010年代といえばむしろこの代から私は映画を見始めました、なちゃむれいです。
おお、この番組では映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしの生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画通販のトークバラエティ番組のスペシャルです。イエイ
イエイ。
いやー、ついに2020年もね、リモートの状態のまま上半期スペシャル突入しております。前回のクイズ大会もね、あれはまあ定位的にはスペシャルだったんですけども、タイトル長くなっちゃうから言ってなかったということで、わあ、今日何やるんだろうね。はい、後世に残したい2010年代ベスト映画やります。おめでとうございます、うん、これをメンバー部門、リスナー部門でやっていこうということですね。盛り上がってまいりました、はい、さあ、いろんな人来るのかな。それでは参りましょう。第168回ドイラジスタート。
スタート
ピース後世に残したい2010年代ベスト映画、イエーイ
イエーイ
イエーイ。ということで、2010年代というね、約10年間という長い期間がかつてあったと。今の人は信じられないと思いますけどね、昔2010年代っていうのがあったらしいんですよ。それがもう過ぎ去ってしまった、皆さん気づいてないうちに。それを、いや、一回振り返った方がいいんじゃないのかなっていうね、ことはやっぱ僕ら映画好きですから思いますよね。
うん、そうですね。
そうですね。うん。ということで、これを、これをね、いち早く、待てよ、2010年代というのが過ぎ去ったぞという、これ感知したね、学者さんがいらっしゃるんですね。うん、ご紹介しましょう。今回のコーナーの発案者でございます。ざっくりスナイダーさんです。
どうも、このに、ドイラジは、ざっくりスナイダーです。
あ、どうも、ざ
っくりスナイダーです。どうも。
ちょっと振り方おかしかったですけども、今回後世に残したい2010年代ベスト映画というね、企画、こちら実は発案してくださったのはザックリ・スナイダーさんだと。
ああ、なんかそうみたいですね。
そうですよね実際にそうですよね、
そうですね、はい。
これはどういった意図があってこういう企画をお考えになったんですか？
そうですね、僕お恥ずかしながら、その映画秘宝ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
映画秘宝の雑誌自体は別に読んでは購読はしてないんですけど、その、はいはい、2010年代のベスト映画っていう企画をやった回があって、
はいはいはい、
でそれをニュースかなんかで見た時に、僕はそこで、あ、2010年代映画っていう括りがもうできてんじゃんっていうことに気づき、
なるほど、
あ、それって映画雑誌がやってんだったら、ちょっとドイラジがやったのも聞いてみたいなっていう、僕のドイラジに対する興味から出てきましたね。
ああ、そうなんですね。
これちなみにあれですよね、映画秘宝は復活し号がそれだったんですよね。
ああ、 そ,、
ね、
そうだったのか、
うん、
二馬車になって6月
号から二馬車に変わったやつが、そうです、
うん、
ああ、
そうです、
そうなんですよね。
あとなんか、うん、いわゆるコロナ禍の時に、まあ、僕が思いついて、はい、まあ、ドイラジさんにメールをお送りしたわけですけど、
はい、
やっぱり今ってその映画業界がいわゆるちょっと止まってた時期になるじゃないですか、この何ヶ月間
は。
まあ、
そうですね、はいはいはい、
うん、
なんかこれって映画史を振り返るのに、すごいいい時期なんじゃないかなっていうのもちょっと思って。
あ、なるほどね。新作とかはもうなかなか出てこなくなってるし、
そうですね、
過去の、映画史を振り返るっていう時間になるじゃないかと。
そうなんですよ。
いうことですね。
多分作り手側からも、多分2019年とか18年に、20年に公開する映画を作ろうっていう思いがあって作り出したものと、その2020年に入ってこういう状況になってから延期が起きて、それを踏まえた上でまた作り直さなければいけないっていうものの思いって結構違うベクトルだと思うんですよ、もう。
すでにね。
そうです。
なってると。はい。
なんかそれって結構、その映画に関わる全員が 思い直さなきゃいけないんじゃないかなっていう思いがあって、自分の中に考えが、
まあね、問題提起があると、
そうですね、
いうことでね、いろんな機会を与えてくださったということで、ありがとうございます
、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そういうことで始まりました。しかしね、まあ、あのザックリスナイダーさんもね、発案者でございますけれども、あのザックリスナイダーさん自身からのこう指名としてね、やはりこう2010年代振り返る上でご意見番的な方が いた方がいいと、やっぱ2010年代の映画に精通している人物を呼びたいという指名がございました。ザックリスナイダーさん、ご紹介してください。
あ、はい、わかりました肉地図からゲストでいらっしゃいましたレイトさんです。
あ、どうもこんにちは、底辺文化系数学の29歳までの地図からやってきましたレイトです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いや、ということで、やっぱり2010年代のね、映画を振り返る上で、
うん、
これやはりレイトさんの力を借りないわけにはいかないと、
僕も今初めて言った手みたいなのがいっぱいあるどうですか。
そうですね、
まあ、2010年、そうですね、まあ、2010年代を皆さんよりも生きてましたからね、
うんうん、大体みんなも生きてたと思うんですけど、うん、今ご存命の方はね、大体、うん、僕らもね、やっぱ知らない弱いジャンルとかもありますし、うんうんうん、特にホラー界とか、
ホラーですね、
そのあたり、うん、レイトさん強いしね、まあ、あとやっぱりこう映画作りにね、実際に関わってる、関わってたことがある、まあ、レイトさんとか、まあ、ざっくりさんもですよね、で方の視点から見るとね、またこれ世界が変わっていくんじゃないかということがあると思いますんで、
なるほど、
いろんなご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さ
あ、
ということで、まずはですね、こちらアンケートフォームを作りましてですね、皆さんからね、後世に残したい2010年代ベスト映画をたくさんいただきました、
うん、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それによってですね、まあ、様々なベスト映画10人十色と言ってもいい数あるのに、票数が重なったりして、なんとこれランキング作れたんですよね、おまきさん。
あ、そうなんですよ。なんか結構最初はちょっと今回はね、10年って長いし、
うん、
結構票集まんないかなと思ってて、うん、まあ、そういう中でいろいろ紹介できたらなと思ってたんですけど、自分たちが予想してたよりも倍ぐらい来てくれたんで、
うん、
年末とかでやってるようなベスト30とかは無理なんですけど、上の10位ぐらいまでは出せましたね、はい、ありがたい
ことです。すごい、
ありがとうございます。
ということで、今回はですね、まあ、リスナー部門とメンバー部門を分けまして、リスナー部門でこのトップ10ベスト10も発表します、
うん、
もうこれが人類史的に2010年代の映画秘宝やってると思いますけど、もうこれが決定版ということでね、
我々の意味は何だったのか
ということで、そちらも発表しますのでお楽しみください。はい、それとね、やっぱりどういうのがこれベスト10入ってくるのかなっていう、まず疑問から始まると思いますんで、こういったメールもね届いてるんです。ラジオネームピカチュウのパパさん、いただきました。ありがとうございます。
ありが
とうございます。
ドイラジの皆さん、ゲストの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
また証拠りもなく2010年代映画ベスト5の予想をしてみたので送りますということで、この予想をね、じゃあ1位から5位までちょっと順番に言ってみます。第1位シンゴジラ、第2位、うんうん、マッドマックス怒りのデスロード、
うんうん、
第3位霧島部活やめるってよ、
うん、
第4位ボヘミアンラプソディ、第5位、うん、アベンジャーズエンドゲーム、予想してみたものの全く自信がありません。デミアン・チャゼルやクリストファー・ノーラン、うん、ドゥニ・ヴィルヌーヴなど2010年代を代表する映画監督たちの作品は本数が多いので票が割れると考えました。
あ、なるほど、
あ、なるほどね、これかなりねいい線いってると思いますね、
いい線いってる、
いってると思います。実は僕もですね、こたつもまあ予想っていうかね、正解になるんじゃないかなっていうね、まあ予想ですけど、
はい、
あるんでちょっと並べてみていいですかね。
こたつはまだね集計見てないのでねっていう、
見てないです。こたつ予想は1位がアベンジャーズゲーム、
うん、
はい、で2位3位は全く一緒です。マッドマックス怒りのデスロード、霧島部活やめるっていう、これ全く一緒です。
へー、はい、
それで4位を僕はクリストファー・ノーラン入れまして、うんうん、インセプションにしました。
お、
ほうほうほう、
はい、まあ、インターステラーの方がね、いろいろあるかなと思ったんだけど、やっぱちょっと映像的に革新的だったんじゃないのかなというところ。そして5位に一応ディズニー枠としてね、ズートピアを入れてみましたけど、これちょっと外れてるなって気がします気はします。
こたつさんのやつですね、
うん、
それ、
うん、っていう感じなのでね、まあでも このエンドゲーム、マッドマックス怒りのデスロード、霧島ブスやめるっていうのは、これはやはりね、絶対に入ってくるんじゃないかという気がしてね。うん。やっぱこれ以前以後って感じで、ちょっと映画界が変わったな感じがね、あるかなと思います。こういう予想をいただきました。ありがとうございます。さあ、ということで早速本編に入っていきましょう。本編に入っていくと言っても、ベスト10をここでまず紹介するわけではございません。まずはですね、リスナーさんからいただいたアンケートから、1票だけどベスト1にこれ選ばれてたんですよというのを紹介していこうと思います。まあ、逆に言えばベスト10に入ってないってことですね、これね。ご紹介していきましょう。あ、ゴーストストーリー、ラジオネーム福山さんいただきました。障害ベストです。コメントいただきます。障害ベスト。そういえばざっくりさんもね、去年あたりの、ベスト10とかにこう入れてたんじゃないですか。
そうですね、入ってますね。
うん、
これは完全同意って感じですね。
ああ、障害ベスト。
障害ベスト。
そうですね。僕も障害ベストに入る人いてもおかしくないなって。やっぱあの、今新進系の A24 って、すごい作品の層がなんか濃いじゃないですか。近年だとやっぱミッドサマーとか、やっぱヘレディタリーとかアリアスターとかがこう台頭してきたとかもあって、やっぱそこら辺の会社っていう枠で入っている作品は結構あってもいいんじゃないかなぐらいの。
ああ、そう、配給の会社でと。
そうですね。
なるほどね、はい、ということですね。さあ続いて、レゴムービー、これはねラジオネームケンヤさんからいただいてます。すべてが最高ということですね。
お、なるほど、
はい、ということでレゴムービーこうね、やっぱこれはやっぱレイトさんとかどうですか、レゴムービー。
レゴムービー、そうですね、やっぱフィル・ロード&クリストファー・ミラー、2010年代のやっぱ結構たくさんとして、まあなんなら今後最重要ぐらいの勢いだと思うんでね、うんうんうん、
確かにね、20年代も来るんじゃないかっていう、
なんならまだちょっと本気出し切れてないんじゃないかぐらいの気持ちで。
そうですね。
てかあとあれですよね、なんか CG アニメ超全盛になったのもやっぱこの10年ぐらいのこう。
そうですね、
うん、
もう水の表現とかもレゴブロックでやるっていうレベルでしたからね。
これはすごかったですね。
すごかったですね。さあということで、じゃあ次行きましょう。エクリプス、トワイライトサーガラジオネームリックタさん、このシリーズ大好きです。
いや
ー、
いいね、いいですね、
いいですね。
シリーズの中でもこれは何作目ですか。
3作目かな。
3作目、
うんうん、
ニュームーンなとかということでいただきましたけれども、トワイライトが来ました。
すごい角度から来ました。
これあれですよね、そのリックタさんの2010年代ベストワンですからね、
う
ん、
そういうことですよ、
はい、
なんでしょう、そのおいくつぐらいの方なんですかね。
分からない。
もう僕、2010年代って20代から30代にかけてが2010年代だったので、
はい、
だから2010年代の10年間を例えば1歳代から 10歳代までで生きた人とかとはもう多分もう決定的に多分見てる層とか、
うん、そうだね、
するので、うん、こうあったけど僕のその感覚期間からちょっとこう除外されてる。
はいはいはい、
うん、確かになんか分かりますね、
うん、
意外って思っちゃいますね、ちょっとね。
いやだからなんか結構感動がありますね、これは、
うん、
そうだね、
うん、
この辺がやっぱ集計のベストで出してくるものじゃないところの面白さかなっていうね。
そうだね、
あれですよね、ヴァンパイアのイケメンと狼男のイケメンから分かり合っちゃってもうなんか大変みたいな。
そうそう、うん、大変ってやつですね。さあ、はい、続いて、おとぎ話みたい、
お
ラジオネームテルノさん、天才大和由紀の最高傑作、一生忘れられない狂気じみた思いと多幸感ということで、いやー、いただいております。日本映画来ました。このあたりはどうですか、おまけさんね、
はい、
大好きな監督ですよね。
あ、まあ結構そうですね、結構好きですね。でもなんかやっぱ、うん、あの面白いですね、やっぱそのなんだろう、まだ全然超インディー時代のものをが出てくるっていうのがすごいですね、
うん、
そうですね、
うん、だからもう2010年代活躍したから、うんうんうん、まあそれの初期の方みたいな感じなんですかね。
そうです、まあでも多分一番代表作で言われるのがおとぎ話みたいでもある感じもあるから、うん、やっぱりそういう象徴としてのこの作品なのかもしれないですね。
そうですね、なんか後からね、例えば溺れるナイフとかそういう商業メジャー系に進んでからツタヤとかのレンタルとかでも急に並ぶようになりましたからね、今までなかったのに、見たことなかったのにみたいな、そういうちょっと転換だったのかもしれないですね。さあ続いて、カメラを止めるな、最近です、ラジオネーム長さん、無名の役者と低予算で高クオリティの作品 ということですね、
うんうんうんうん、
これはやっぱり肉地図でもね扱われてたと思うんでね、レイトさんどうですか？
嫌な振り方をしますね。いやまあその良くも悪くもな気もするんですけど、その低予算で限りなく、自主制作に近いような体制でもクオリティが高く取れるようになったっていうのも結構ここ10年ぐらいの話だったりすると思うんですけど、うん、もう本当にどんどんあのミニシアターというかその自主制作とミニシアター映画と商業映画の境目がすごいこう薄くなっていってると思うので、うん、あのまあ、その意味でもうあのでしかもまあそこから何十億円というヒットが生まれてるっていうことなので、
うん、
まあ、すごい2010年的な映画ですし、あの個人的な評価は別としてあのこの映画が入ってくるのは、はい、あの納得だと思います。
なるほどね、
まあ、ある種の奇跡起きたみたいなことですもんね。やっぱ
そうです、多分その2000年代には起きえない事件だと思うんですよね、
うんうん、うん、確かにおっしゃる通りだと思いますね。さあ続いて、唇に歌おう、ラジオネームラロッカさん、非常階段の下でパンチラをゲットしようとするシーンが2010年代ベストシーンですということで、チャムレ唇の歌を見てる？
見ましたね、あの山梨の野外上映で見ました。
お
うん、
夜に、そうですね、思い出ですね。でもこのラロッカさんのシーンは全く覚えてないです、本当私も覚えてないんですけど、ね、なんか新垣結衣がこう爪クールビューティーなツンデレ、
ね、
ツンデレキャラみたいなのが、
うん、
なんか似合ってました
ですね、
うん、
さあ続いて、ザ・レイド極道、
お
ラジオネームサバエさん、 DVD で鑑賞しあまりの衝撃にクラクラしてしまい、映画を見るきっかけの一つになったのが一作目ザ・レイドでしたが、イサンで足を運んだ映画館で見た本作は1をマシマシ特盛り盛大に過剰にした内容で完全にやられてしまい、映画館で映画を見るきっかけになりました。
おお、
満足しすぎて映画館を出た記憶がありませんがまだいるってことかな、映画館にまだいるの。一緒に見に行った友人枠、隣に座っていた座席ではまな板の上の恋針に痙攣していたそうです。
どうし、
その後その友人とは疎遠になりました。映画で友達をなくすこともある、情報量すごいんですけどこれ。ということで、映画館に通うきっかけであり、
うんうんうん、
友人を失ったきっかけでもあるという
すごい、
ザ・レイド極道、おまけさんどうですかね、ザ・レイド極道。
いやでもなんかいいですね、なんかこういう感じで、ね、でもなんか、うん、あれだね、普通にって言い方変化だけど、なんか順当にいくとやっぱ一作目の方が、ね、出てきそうな感じがありますよね。やっぱあの結構なんでそのアクションの歴史変えた的な部分もあったりするからっていうのがあるんですけど、うん、あのやっぱりこのね個人的な体験見るとそれは極道だろうっていう感じで思いましたね、はい、
いいですね。いや文章がいいですね、思い出とともにあるって感じで。さあ続いて、ダウントンアビー劇場版、ラジオネームカンタダさん、カンタダじゃないんだね、劇場であのテーマ曲を聴けたからということですね。ね、ダウントンアビー、この場にね畑さんがいれば非常にこう熱を持ってね、あいいねってなったと思うんですけど、でも劇場で、ね、知ってる曲を聴けるとか、
うんうん、
そういうのって大きいよね、
うん
まさか2010年代にこれ聴けるんだとかね、そういう気持ちになったりすると思います。さあ続いて、ちはやふる上の句、ラジオネームエリア51さん、カルタに込められた恋の思いは千年の時を超えて今も同じというセリフが印象的、当時千年先の3016年にもまだ100人種があり、この映画を見ている日本人がいるといいなと壮大な未来を妄想しました。競技カルタに挑む青春劇でありながら伝統文化継承や、時間も空間も超えて一瞬を永遠にする力を描いたこの三部作は僕にとって2010年代邦画ベストであり後世に残したい日本映画ですということですね。マリッペね、これ見てると思うんですけど、どうですか？
いや、もうでもおっしゃる通りかなと思ってまして、うん、で、もともとの原作の漫画も私読んでいるんですけども、うん、映画がすごく良かったなって思うんですね。まあ、やっぱりちょっとその、うん、漫画とはちょっと話を変えてるんですけども、その構成を変えてるっていうところがすごくこの映画としてまた良さが違う、良さが出てきてて、
うん、
これはすごく良かったなって思いますね。ね、エリアさんがこうおっしゃられてる、うん、カルタに込められた恋の思いは千年の時を超えても今も同じみたいな、うん、こういうのってやっぱりこう作品だからこそ、作品っていう形で残るからこそ後世まで続いていくっていうの多分にあると思うので、うん、何かこういう形で映画とかも残っていくとすごくいいなって思いますね。
なるほど、すごい思いが込められているという感じがします。さあそして、ディストラクションベイビーズ、 ラジオネーム日笠春樹さん、邦画の未来が明るくなるよう願いを込め邦画のみのベストにしましたということで、日笠さんはまあ多分ねベスト5をね全部邦画で固めてくださったということだと思うんですけど、まあその中でこうね邦画の未来を明るく感じるような作品がこれだ、ディストラクションベイビーズだったということですね。これはどうですかレイトさん。
僕ちょっと眉間なんですけど、まあでもマリコ・テツヤ監督ですよね。
はい、うん、そうですね。
いやちょっと今更なんですけど、なんかめっちゃ最近だなと思って。
ああそうですよね。
なんかもうつい最近の映画じゃんと思いながら見てたら、まあでもまあそんな位置になるんだなと思って。
そうですね、最近のもガンガン入ってきますよね。
まあそりゃそうですよね、去年のやつから入るってことですもんね。
うん、そうですね。ということでディストラクションベイビーの確かにこれはとても印象的な映画でした。さあ続いてデッドプール、ラジオネームマミヤさん、私を狂わせた男ナンバーワンこの辺から映画鑑賞方法がおかしくなっているので、みんなも人生狂わされているはずっていうか狂えということですね。ね、これはどうですかざっくりスナイダーさんね。
そうですね、これ宣伝文句にもあったように第4の壁を越えてくるヒーロー映画っていう、ことがあって、やっぱその観客に語りかけてきてんなこいつっていう、挑発してきてんなっていう感覚をすごい与えてくれた印象的な映画ではやっぱあったので。
そうですね、映画全体がっていうね。
そうですね、デップ最高みたいなムーブメントは一時期起きてたんじゃないかなっていう、
そうですね、
はいって納得はしますね。
まあ、これでねいろいろこうね、ライアン・レイノルズ自体もねキャリアが全然変わりましたからね
そうですね、自分の出演作品をコケにしてまで笑いを取りに来るっていうスタンスも良かったんじゃないかなと思ってます。
さあ続いてヘイトフルエイト、ラジオネームピカチュウのパパさん、1位をマッドマックス怒りのデスロードと迷いましたが、タランティーノがサンプリング感覚を超えてついに巨匠の名にふさわしい堂々たる大作を作り上げた事実に感動したので選びました。ということで、ヘイトフルエイト、タランティーノの中でもこれだということですね。じゃあおまけさん、ヘイトフルエイト。
はいはい、でもなんかあれですね、タランティーノだとそういう意味では去年のね、マンサポナインやハリウッドとかも選ばれそうだけど、そういう中でヘイトフルエイトを選んでくるっていうのが、やっぱりなんかこうピカチュウのパパさん違うなみたいな感じはありますよね。なんか、
そうですね、タランティーノね、確かに数ある中でその中でヘイトフルエイトを選んでくるというところにもね、匠のチョイスみたいなのが光ってますよねこれね。マッドマックスを自分で抑えて入れたってことですから、確かにこのあたりも皆さんもタランティーノ入れてくるんだったらヘイトフルエイトなのかもしれませんからね。さあ続いてマーガレット・サッチャー、鉄の女の涙、ラジオネームカンノさん、あんなにいろいろ良くも悪くも仕事したのに直近のことから忘れていって、でも旦那さんとの思い出だけはちゃんと残ってて見た後切なくなりましたということで、じゃあざっくりさんどうですか。
そうですね、なんかウィンストン・チャーチルとかもそうだと思うんですけど、やっぱりこの過去の国のトップを描くっていうこと自体にやっぱ多分ものすごい重圧ってかかってくると思うんですよ。やっぱりその、賛同派もいればその批判されるただ中にある人だと思うので、
はいはい、
でもなんかそのそういう側面も描きながら、なんか一人の女として一人の母としてっていうところになんか焦点を当てたっていう意味では、多分ドラマの作りとしてかなりクオリティの高い映画だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
おー、そうなんですね、僕もまだ見てないのでね、かなり興味が出てきました。さあ続いて劇場版仮面ライダージオーオーバークォーツァー、ラジオネームこちらは七瀬さんですね。平成間違いなく2010年代、後世に残すべき映画です。平成仮面ライダー、いや平成を代表する令和に公開された作品です。本当なんです、信じてくださいということで。
おお、
まあ、信じるんですけども
信じますねこれは。
これはやっぱガワラさん聞いてみたいですね。
はい、僕もこれ1位に入れようと思ったんですけど入れなかったんですよ。
ガワラさんですね、入れなかった。お
あのね、2010年代っていう枠にはとらえきれないんですよ。
あ、なるほど。
この20年間の平成仮面ライダーの集大成なので、2000年以降の映画だったら間違いなくベストです
。おお、そうなんですね。
こういうそういう意味ある意味ベストだと。
へえ、はい。ということでね、仮面ライダージオの劇場版でございます。はい、さあ続いて検察側の罪人、ラジオネームミナチンさん、正義とは何か。これも こたつがめちゃめちゃ好きなんですけどね、検察官罪に、うん、やっぱヒーローでね、めちゃめちゃこう検察のね英雄としてね描かれていたキムタクという偶像にがね、
うん、
検察のまま悪人をやるっていう、
うん、
この感じがもうね、うん、たまらんということしか言いようがない、うん、これを二宮和也と一緒にドンパチやってくれるっていうだけでね、これは後世に残しましょう。キムタク氏を見てもね、非常にこうターニングポイントになったんじゃないかなっていう気はしますね、うん、最高ということでございます。さあそして13人の資格、ラジオネーム志村コンさん、映画館で見てあんなにぶち上がった経験ないです。松方弘樹の盾が一人だけ異次元でかっこよすぎということですね。こちらの13人の資格、レイトさんどうですか。
そうですね、まあ、かなり初期ですね、2011年かな、
うん、
の映画だと思うんですけど、割と最近のやつの方がやっぱ記憶に残りやすいと思うんですね、こういうランキングって。
確かに、
っていう中でやっぱでもあったね、間違いなくってなりますし、うん、あとこの映画以降ぐらいから多分そのすごい真面目なっていうよりは結構エンタメに近い時代劇、うん、この後ぐらいからやっぱ増えた感じもあるので、
ああなるほど、うん、やっぱ転換点になってるという、
感じはやっぱりちょっとある。なんか今だったら割と時代劇って年にコンスタントにそれなりの数こう、
うん、
こう大衆が見に行く時代劇としてそれなりにある気がするので、
うん、
この中でもちょっと群を抜いて、えぐみとかもすごい映画です。
そうですね、
まあ、めちゃくちゃ面白い映画ですね、本当に分かります。
めちゃくちゃ面白いですね。さあ続いて、人生はシネマティック、ラジオネームやっさんさん、見終わった後だけでなくいろいろな意味で影響を受けた作品。こちらはね、暗い映画でドラジでもいただいてね、うん、皆さんで見たと思いますけれども、マリッペどうですか。
いや、すごくいい作品でしたね、
うん、
なんか結構こう見た後の余韻でぐっと引っ張られるというか、すごくこう2010年代見た映画の中でも余韻が なんか結構しっかり残った映画だったなって思いますね、
うん、映画好きはねやっぱどうしてもこうグッときちゃうところもいっぱいあったと思いますしね、
うん、
さあそして最後ですね、裏切りのサーカス、ラジオネーム七七さん、スパイ小説の金字塔にアレンジを加えつつの映画が、ゲイリー・オールドマンを筆頭に名俳優たちの洗練された名演で最後まで目が離せないスパイ映画に興味を持つきっかけとなった映画です。ということで、これはチャムレどうですか。
私これマイリスト発掘で2回ほど見たいよっていう風に挙げていて、
うん、
これ2011年公開なんですね。なんかイメージがも2000年代のイメージだったので、
あーそうなんだ、
割と近、まあ、近いって言っても9年前ですけど、スパイ映画に興味持つきっかけになるぐらいのやっぱ強烈があるような作品なのだなと。
そうなん
ですよね、
うん、
早く見ないとという気持ちに駆られました。
今年意外と裏切りのサーカスって名前はずっと出してる気がしますね。
ドイラジでは出してますね。
出してますね。いよいよ見なきゃいけないよっていうことですよ。もう後世に残したいって言ってくる人がいるんですからね。
それほどのもの
ってことですね。チェック
してみましょう。
うん。
はい。
はい。ということで、たくさんのですね、1票しか入ってなかったけど、ベストワンに選ばれてたよっていう作品をね、紹介させていただきました。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱなんかあれですね、なんでこれが1票とか思うけど、やっぱり10年分だからみんなばらけちゃうな感がやっぱりこういうとこからも見えますね、
う
ん、
そうですね、うん、逆にみんなの票が集まるってことが稀というかね、
うんうんうん、
その方が珍しいわけですから、
うん、
そんな作品あるんですかって逆に問いたいですね、
うん
うん、何を言ってるのか分かんないということで、皆さんからいただいた後世に残したい2010年代ベスト映画、こちらのランキングベスト10を発表いたします。いやお待たせしました。
はい、
さあ早速ですね、第10位からご紹介させていただきます。さあ今チェックしました。おお、これはなるほどね、なるほどです。じゃ紹介いたします。第10位、メッセージでございます。これは票がね、まあ、集まったということなんですけど、コメント自体はいただいてないです。さあどうですか皆さん。
いやもうすごい納得じゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん、
あのドゥニ・ヴィルヌーヴって他にもやっぱ強烈な作品って何個もあるとは思うんですけど、なんだろうな、本人の中である転換期とその監督自体もなってるんじゃないかなぐらいの多分対策だと思ってて、うん、やっぱりその伝えるテーマっていうのも、
うん、
やっぱその普遍じゃないですけど、そのずっと多分残り続けるようなことじゃないですか。
うん、
やっぱ未来も見据えて語られてる子って、うん、やっぱこれから俺たちがそれに挑戦していくことだし、全員見ろって言っても全然言い過ぎじゃないですだと思いますけど、ね、
だからなんかね、あの大枠ではルックとかも含め超 SF ジャンルなんだけど、うん、でやっぱ見た人見た人、あ、これ単純な SF じゃなくっていろいろ見ていくと、あ、運命の話なんだみたいな、なんかもうちょっと違うテーマとして受け取って、うん、あのすごく心に残ってる人が多いですよね。
いや本当にやっぱり2001年宇宙の旅の本当にアップデートされた2010年代にできたね、うん、新しい、うん、アプローチだったなっていうことを考えると、やっぱりその SF ジャンルの中ではね、もうおそらく入ってくるんじゃないのかなと思うんだけど、
うん
うん、やっぱインテステラーとかとすごい張る映画なんじゃないかなって思ってます。入ってると思うんだけどな、でも
そうかな、
ちょっとノーランは割れそうですね、
うん、割れそうなんだよね、割れて、はい、漏れてるって可能性もあるんだけどね、うん、でもやっぱこう SF 界2010年代ですごく進んだ部分の中のやっぱ語るときはやっぱメッセージ入れるしかないでしょうっていう気はしてます、
うん
うん、さあ続いて第9位、第9位はバーフバリー伝説誕生王の凱旋ということですね
なるほど、
うん、これはバーフバリセットでランクインということにさせていただいております。さあこれコメントいただいております、ラジオネームヒルアンドンさん、2010年代一番のインパクトでした、王を称えよう。ラジオネームマミヤさん、私を狂わせた男たちと女たち、見ると健康になるよこれ確かにね、マミヤさんずっとね、
そうですね、
マル
チ断ることに
言ってます、
断ることにぶっ込んできてたからな
懐かしい。
ということでバーフバリ、レッドさんとか見てます？バーフバリ、
いや見てないんですよね。だからなんかその頼りのこう見た人たちがみんなその宗教勧誘みたいになってないですか
まさに
ちょっとずっと怖くて見れてない、
怖いよね、ハマったら怖いし、ハマれなくても怖いもんね。
そうなんですよね、ハマれなかったらなんかこう安田金される
恐ろしい
感想とか問われたら怖いもんね、おう称えたくなったでしょうね、ねって言われたら、
見た人に対して、あ、見たんだ、どうだったって聞かれた瞬間の緊張感みたいなのがやっぱ
そうですね、うん、もうそのぐらいのムーブメントになりましたからね、丸1年間ぐらいね、
やっぱね、なんかあのヒルアンドンさんもなんか、ね、2010年代一番のインパクトでしたとか言ってるけど、詰まってるエネルギーのなんかこう大きさとか濃さとかでいくと一番かもしれないですよ、この2010年代の中で、うん、
へ
もうすごいエネルギー浴びまくりみたいな、
うん、本当にムーブメントが起きてましたからね、
うん、本当に本当に
1年近くぶっ続けて映画館で流れ続けてましたからね、バーフバリ、うん、異常事態でしたからね、それがそうですね、インドの映画っていう、
うん、
それ自体もね
、はあ、やっぱなんか2010年代って応援映画、応援上映ムーブメントがあったと思うんですけど、
はいはい、
なんかそれと完全にマッチングしてたっていうのも結構相まってるんじゃないかなっていうふうに思ってて、
なるほど、それはいい視点です ね、
そうですね、やっぱ応援するとか称えると、うん、王を称えるとかっていう行為とかってやっぱりその応援向きじゃないですか、すごい、
うん、
あとはなんかこの決定的にみんなが覚えやすいセリフが何個かあるっていうのとかもやっぱりその LINE スタンプとかにもなってましたけど、うん、
へ
ー、
やっぱみんなが乗りやすいというか、そのワードを作りやすいという、うん、何個かムーブメントになるアイテムが揃ってた作品だなとはすごい思います。
なるほど、バーフバリーということでね、健康になれるらしいので見てない方ぜひね見ていただいてという感じでございますそして第8位です。これは意外、6歳の僕が大人になるまで、
おー、うん、
コメントいただいてます。ラジオネームコロコロコオロギさん、映画は時間であるという実際の12年の経過を必要とするこの企画を全うできたことが奇跡。
なるほど、うん、
ということですね。どうですか？
いやもうね、とんでもない映画、てかもうその二度と作れない類のタイプの映画だと思うん
です、う
ん
う
ん、
そうですね。
いやこんな映画二度と作れねえだろうなと思ったら、今リンクレーターあの確か20年ぐらいかけて同じ試みをしてるはずなんですよ。完成するとき、リンクレーター70とか多分そんぐらいになるような、すんごいプロジェクトになってて、それが、 子供じゃないんですけど、大人のその20年ぐらいのことを20年ぐらいかけて本当に描くみたいなプロジェクト確かやってるはずです。
わあ、
もうリチャード・リンクレーターもう変態になってきてます、もう本当に。
なんかでも完成させたくないのかなみたいな。今度は一体が未完の対策になる予定だったのに完成しちゃったじゃんこれみたいな。
そうか、12年じゃ完成しちゃうんだ、じゃあダメだ、20年やんなきゃ、
うん、これもし何も完成しちゃった暁にはもう大変ですよね次。
いやー、うん、誰もだから本当に人生かけてね、生まれて物心ついた時から映画撮り始めないと間に合わないぐらいの感じの作品が出てくる可能性もありますからね、うん、でも確かにこれはもう二度と現れないんじゃないかというね、リンクレーター以外じゃもう無理だろうって、
うん、そうね、そうですね、
うん、
やっぱそう考えると本当に2010年代で、うん、こうやっぱり代表するものではなってるなっていう感じはありますね。
なってますね、
確
かに、うん、さあ続いてね、なるほど、そうきました、第7位です。第7位はダンケルク。
おお、
ここでラジオネーム七七さん、シンプルながら映像の迫力と緩急のある緊迫感に何度でも見てしまう最高の映画です。ということで、割れているであろう予想だったクリストファー・ノーランの作品が来ちゃいました。ダンケルク。
ダンケルク。
入っちゃいましたね。なんかこれもうちょっと上でもいいかなとも思ったんですけど、やっぱりどうなんですかね、インターステラーがやっぱ印象強いんですかね。
あ、クリストファー・ノーランまだランクインしてくるという予想ってことですか。
そうですね、ね、僕2010年代を代表するって言ったら多分クリストファー・ノーラン監督として挙げちゃいそうなので、
うん、だから割れた結果ダンケルクが残った可能性もあると。
ああ、それも、うん、やっぱランキングに2作品入るっていうだけでもうそれほどの印象だとは思うんですけどね。
なるほどね、
入ったら入ったで、
まあ、ダンケルクね、ドイラジでも号外やりましたから。
ダンケルクは IMAX で確か見に行ったんですけど、
うん、
すごくこう没入感がすごかったな、うん、なんか映画館で見た映画の中でかなりその体験としてすごくこう印象深い作品だったなっていう認識はありますね、うん、
なるほどね、確かにどっぷり没入して疲れるっていう人とね、すごい心地よくてこう安眠になっちゃうみたいな人いましたもんね、うん、
私まあ、うん、ちょっと安眠派だったんですけどまあでもやっぱり最初のいきなりこうパッとこう、なんでしょうかね、戦場に連れてかれる感覚というか、そう、戦場にいながらも、最初はそんなにまだ緊迫した雰囲気じゃなかったのが、こう、急に戦争になっていくみたいな雰囲気とかも、なんかすごくこう、あ、実際もそういう感じなんだろうな、みたいな、感覚がすごかったなっていうのは覚えてますね。
そうだよね。戦争って、急に境界がなく始まってたり、終わってたりとか。しちゃうもんなんだろうなって気はすごく感じますもんね。
まあ、あれですね、プライベートライアンが90年代にあって、多分ある程度徹底的にその戦争映画ってジャンル自体はもう変わってるとは思うんですけど、
うんう
ん
うん、
プライベートライアンっぽく撮らない戦争映画っていうのがようやく出てきたっていう意味でも結構、
うん、
そうね、要するにこう残酷人体破壊描写みたいなのが別になくても、
うん、
なんかそのパニック映画みたいな撮り方をしなくてもちゃんと戦争映画としてなんかもっと没入感になるものができるっていう、
うん
うん、多分これ以降にまたちょっとこうあり方が変わるっていうのが、
うん、ああそうかも、
それこそ1918HQ なの
か
な、あれも多分そのダンケルクみたいな企画がないとなかなかああいうアプローチにならなかったような気がするので、
うんうんうん、そうだね、
重要な一本だと思う。
そうですね、
確かに転換点作ってるな、
うん、で特にまたこのと、ダンケルク、これ公開時のそのすぐ後でしたっけ、うん、ちょっと前後どっちだったか忘れちゃったんですけど、ウィストン・チャーチルもちょうどやってたのもすごく良かったなっていうのを思いますね、うん、結局時代のその裏側というかそういうのも合わせて見れるような時期に公開だったっていうのもあって、なんか私としてはそういうのでもすごく印象深かったなって思ってますね。
そういうね、
人生はシネマティックもね、同じマジ1、2年の間にやってねみたいな、ダンケルクものっていう、
うん、ダンケルクものでね、
うん、
あと今んとこ IMAX フルサイズをずっと使う映画はまだダンケルクだけですかね、長編だと。
おお、そうか、
そう、
うん、あの真四角をフルフル使えるっていうのはね、一部じゃなくてっていう、うん、
IMAX に対するこだわりみたいなところはね、うん、ちょっとノーラン狂気じみてますからね。
だからなんかそういう戦争描写や そういうなんだっけ映画体験とかいろんな意味でいろんなものを更新しようとして、今のところそういうふうに更新されていくっていう形を作ってる映画なんだなとも思ったりとか
する。なるほどね、うん、ということでクリストファー・ノーランの作品はダンケルクがランクインでした。さあ続いて第6位、なんとインセプション、ラジオネーム小枝チャンネルさん、今でもついついコマを回してしまいます。
あ、なるほど。
ラジオネーム渡るさん、クリストファー・ノーランが好き
監督、
クリストファー監督の中の多分ね一番いいっていうのにもしかしたら挙げてくれてたのかなという気がします。インセプション
納得というか、まあやっぱその70年代から90年代ぐらいまでのスピルバーグとかと同じように、もうその同じ、ね、年にその新作発表するためにみんながこうこぞって見に行くし、
うん、
のこうインパクトをちゃんと与えてくれているっていう感じだと思うんで、うん、まあだから多分別に普通にインターステラーも絶対この後入ってくるんじゃないかなって思えるし、
うん、
なんですかね、ここまで監督の名前で見に行く監督ってもうその映画好き以外で、
ああそうだね、一般の層にこれはもう知れ渡ってるってことですもんね。
そうですね、テネットの予告編かかった時とかも全然普通の一般のお客さんとかも結構反応してたんで、
へえ、そういう人になってるって、なんか個人的にはすごい嬉しい、
ね、そうですね、僕も映画館で勤務してるんですけど、うん、その映画の話題を出すときに多分どのスタッフもクリストファー・ノーランがっていうと大体多分理解できるんですよ。
ああ、なるほどね、
ああダンケルク良かったよねみたいな反応とか返ってくるんで、
うん、
そんな人ってそうそういないよな2010年代ってっていう感じ
がや
っ
ぱして、
うん、
例えばこう映像的にもやっぱりこう見たことのない感じが非常にインセプション強かったなと思ってて、もちろんねなんかダークシーっぽいとことかあるんだけど、夢と言われれば夢ってそういうことなんかよくわからないけど、こうガチャガチャしたねなんかこう世界が折りたたまれていく感じとかさ、なんか本当にエッシャーの階段みたいのこう実際に映像で見てみるとこんな感じとかさ、
うん、
映画でしかできないことをちゃんとやってて、でそれがこう見たことないみたいな、これがなかったら絶対ねドクターストレンジとかないからっていう、うん
間違いないです ね、 ね
しかもこっちの方は CG そんな使ってないでって
そうですねって考えるとやっぱねこれは、うん、すごくボックメイキングなところいっぱいあったなってね、
うん、
思うんですよ。ノーランそういうことばっかりやってるんだなって今こうランキング見ながら、やっぱすごいじゃんノーランって今すごい思いましたね
まあ実際2010年代ってこうどんどんそのノーランっぽいノーラン味のなんか別の人
なんかノーラン味、
なんかあれこれはインセプションっぽいなんか違う人の作品だなとかアンスジマーがかかってるなんか全然違う人の作品やっぱ SG の影響が強い、
そうですね、
まあでも、まあ、確かにそう考えると本当にノーランがいろいろ切り開いてってっていうのはあるかもしれないですね。そのだからさっきに言ったような、うん、なんだっけ、ダンケルクの後に1917とかにつながるしとか、
うん、
なんかいろんなね、そういうことはいっぱい起こってる気はしますよね。
うんうん、
SF とかのあり方とかも、はいはい、インターステラーでちょっと変わったから、うん、そういうのがメッセージにもつながってるかもしれないし、企画の方向としてね。
あるでしょ
う、
うんうん。確かに影響を与えまくってるなって考えると、ノーラン作品で全部ランキング埋めていいんじゃないかという
これ
気にもね、
あと1本しかないですから
しかもこれあれですよ、怖いことにその、うん、ダークナイトの公開年が2009年なんですよ、
うん、
ライジングは入ってるんですけど、
うん、
ダークナイトが2010年代に入ってたとしたらなんか恐ろしいことになってましたね多分もっと。
いやライジングはだから入ってんじゃないですかこの上にな
るほどね、
ライジングは入ってないじゃない
ライジング入れてる人いたらちょっと教えてほしいですね、それ逆に
教えてほしいですね、
はい、
ということでもしかしたら入ってるかもしれないので第5位チェックします、
はい、
第5位マジでいきます、第5位インターステラー
めちゃくちゃだな
ラジオネーム小枝チャンネルさん、最近ツイッターで本棚のシーンをアナログで行っている舞台裏を見てさらに好きになりました。
おお、
ね、いやーマジか、ということでノーラン3連続、
うん、
すごい。
インターステラーおまけさんね、オールタイムベストに入ってますからね、はい、1位ですか。
あ、そうですね、そうですね、今んとこおまけ的には1位です。1位になっちゃいましたね、ずっと、はい、これ以降、はい、
そんぐらいなんですもんね。
これもやっぱりだからインターステラー以降すげえインターステラーっぽい SF 映画増えましたもんね。なんかアドアストラっぽいですし、うんうんうん、もうその予告編かかった時点であれ、うん、ノーラじゃあノーないなみたいな
そうだね、本当になんかここを起点にして何かが派生した作品が生まれるっていうのをノーランって毎回やってるっていうか、
そういうのジャンル映画な感じのをもう作っていってるっていう、
そうね、うん、特にねあんまり同じことをやりたがらない監督でもまあ一応ね題材的にはあるから、いろんな映画の可能性のね裾野を広げてってるっていう、映画界にとってもすごく重要な人物なんだなっていうね、
まあ、だから今もう最重要なんだなってことを改めてこうやって振り返るとこの10年一番本当最重要だったなっていう感じがもう見えちゃったなって感じがありますね、うん、
だって今テネットとかあれですよね、うん、ざっくりさんこれもう全て映画界はノーランにかかってるみたいな、
あもうそうですねアメリカの映画産業はテネットが失敗するか成功するかで大きく船が動いていくと思います、
うん、だからやっぱコロナ禍だったからっていうのを考えた時にこう復活できるのかできないのかが一つの映画監督作品にかかっちゃうぐらいの人になってると、う
んうん、でもなんかインタビューで見たんですけど、ノーラン自身はやっぱ7月に公開するっていう意思を固めてもうガンとして動かないみたいなので、
うん、
やっぱ今年公開しなきゃならないっていう強い意思を感じてますね。
なるほど、2020年代の頭に
そうですね
やらなあかんということですね、うんうんうん、
ちょっとふと思ったんですけど、あ6歳の僕が大人になるまででのコロコロコーヒーさんがの映画は時間であるというみたいな言ってたけど、そういえば、はい、あの映画は時間である的なことを一番毎回やる人ってノーランだったなって思って、
そうですね、う
ん、で改めてメッセージとかもそういう話も入ってくるから、
そうだね、
なんかこの10年そういう色がすごい10年だったのかもなって改めて思ったりしましたね、今ちょっとこう流れて見ていくと。
なるほど、振り返るというこのね時間を参照するみたいなこの行為自体がねもう2010年代のテーマだったんじゃないかというね、時間そのもの、映画とは時間なのかそうなのか、そこに対するアプローチで何があるんだ、
うん、
映画って何みたいな、そういうところをずっと追求し続けてるのかもしれないよね、
うん、
それこそフォローイングの時からずっとそうだからね、うん、ノーランってね、
ノーランはねそうですね、
うん、特にこの小枝チャンネルさんがおっしゃってるあのね本棚のシーンっていう、うん、ここなんてもうまさに、まあ、2001年宇宙の旅でいうところのねわーって光が出て時間旅行してるまーすみたいな感じのシーンあるじゃないですか、
うん、
あれの現代版ですからね本当に。
そうですね、うん、
だからノーランとしては本当に好きなことをやって、もう2001年大好きみたいな感じでやってるんだけど、別にやっぱそれのモノマネとかにはなってなくて、
うん、
新しい表現生まれるんだ、えブラックホール絵で映しちゃうみたいなところとかさやってなかったねそういえばみたいな。
そうですね、僕も初めて映画でブラックホールを目の当たりにしました、あの映画で。
そうよね、
うん、
ちゃんとキップソーン連れてきてアドバイス受けながら、じゃあこうですよねっていうところまでね、
うん、
しっかりこう化学交渉しながらやってってるっていうところ、これはやっぱり確か2010年代で SF 語る上では外せない作品になってます、
うん
うん、ということでインターステラーでも5位なんです、
うん、うんうん、
これより上に、
ね、割れちゃいましたねってことでも言えるかもしれない。
そうですね。かもね。割れちゃいましたなのか、ダークナイトライジングがもっと上にあるのか。
あ、そっか。確かに。確かに
わかりません。ということで、ここからは第4位。当たり前ですね。ここからは第4位になります。第4位。この世界の片隅に、
うん、
アニメが来た。
さあ、
ラジオネームヒロアンドンさん、一切の手抜きがない映像に監督の執念を感じました。世界中でずっと見続けてもらいたい映画です。ラジオネームヤサンさん、自分は周作さんのことが少し分かった、さらにいくつもの片隅にが好き、見終わった後に好きな人をギュッとしたくなった作品。ラジオネームサハルさん、この映画を見るために他県まで新幹線で行ったため鑑賞料金の3倍かかってしまいましたが、それ以上の価値がある映画でした。ラジオネームケンヤさん、戦争映画というものの考え方を変えてくれた。ラジオネーム頭脳少年さん、作品として素晴らしさと同時に戦争の記憶を忘れないためにも後世に残したい作品ということで、
うんうんうん、
この世界の片隅にが第4位です、
うん、
これ納得だな、
うん、
どこですか。
アニメの何秒間みたいな、そのアニメのコマとコマの間にある、あ、ね、うん、ってあるじゃないですか、はい、なんかその手法をより細かくして、うん、もう本当に 手書きでそこにいるかのように人物とかを動かすっていう、なんかそのアニメの原点回帰にもなってんじゃねっていうようなアニメかなっていう感じ方もあったので、
なるほどね。
なんかそういう意味では初めてディズニー映画で白雪姫全編手書きアニメで見ました、劇場で見ましたみたいな感動もよりある、うん、それを再現してるぐらいのなんか密度だったんじゃないかなっていうふうにちょっと思います ね。
アニメーションで見るっていうことがね、新しい映画体験で感じられるんだみたいなね、
うん、
ところはありましたしね。
しかもそれ、これさらに戦争も入ってるじゃないですか、
うん、
でしかもさっきのダンケルクとは違って、そのいわゆるそのスピルバーグ的なその残酷な冷酷な描写を見せて戦争の悲惨さを伝えるとかでもなし、うん、そのダンケルクみたいにそれも映さないでも戦場を伝えられるでもなくて、その、うん、戦中にある一人の女性の生き方生活を映すだけで戦争を描けるんだっていう、なんかそういう発見もなってたかなっていう、
うん、
日常の中戦争じゃないですけど、
うん、そうですね、
そんなに生活を映していくだけで伝わるもの伝わんなっていうふうにはすごい思いましたね。
確かにね、戦争って別に戦地にいて戦う人たちだけが経験するものじゃないってことですもんね。
うん、
うん、
それはもちろんそうですね。だからやっぱりこうね、まあ俺らちっちゃい頃から学校とかでね、見せられてる例えば裸足の弦とか、蛍の墓とか、うん、まあそういうね、うん、要は個性に残したいですっていう意思がすごく感じられる。
うん、
これからの子供たちとかも、これを見てよっていう、
うん、
これで戦争ってどういうものなのかとか、どういう風に感じますかっていったことをね、問いかける作品に、これが担っていくんじゃないのかなという気がしましたね。
うん、だからそういう意味でも、ああ、なんか、ちゃんとこういう順位に入っててよかったなって思えるという。
よかったですね。
うん、正直言うと、
うん、
最初の方はちょっとすずさんがあまり好きになれなくて、
うんうん、
正直苦手なタイプだったんですよ、映画を見ていて、うん、なんですけど、ちょっと途中である出来事をきっかけに、私はすずさんが変わった風に見えて、いろんな日常の切り取りが柔らかく描いてるけど、でもやっぱりなんかすごく見終わった後にこうずっしっと思うこともたくさんあって、だからこのランキングはすごく納得しました。
うん、ということで第4位がこの世界の片隅にでした。さあ、そして納得ですね。
うん、
そしてこっからがベスト3です。後世に残したい2010年代の映画ベスト3がこれで決まります。さあ、決定版でございます。ベスト3いきましょう。第3位、くそー、アベンジャーズエンドゲーム。
おー、3位、
ラジオネームハタマナロムさん、最高。ラジオネームナガさん、3000回愛してる。ラジオネームヒルアンドンさん、ネタバレ避けるため朝一の回を感動、歴史の一生人になれた気分でした、ということで、アベンジャーズエンドゲームがなんと3位に入りました。じゃあドイラジでも号外やりまして、うん、その時レイトさんいらっしゃいました。レイトさんどうですか、うん、
ね、いや、この手のランキングをですね、わざわざ作るときに、うん、オーランのダークナイトライティングが入ってない、まあ、あれはまあ作品自体の時もあるかもしれないけど、フランチャイズ映画ってやっぱちょっと不利だと思うんですよね。その、うん、どうしてもシリーズの中のこれが好きっていうのってばらけたりしますけ
ど、はいはいはい、
と思うんですけど、要するにエンドゲームに関してはもうその23本分っていうか、もう含めての、そりゃ、で、かつクオリティとしてもその申し分ないという、
うん、
もうフランチャイズであろうが何であろうが、もう本気で作りゃこうなるっていうか、いや、もう僕も、ってか、まあ、残りますよね。残したいっていうか。
残りますね。
そうですね。
残るでしょっていうね。
それはもう残って、まあ、もう残ってるっていうか。
早くね。
そうですよね。
と思いますね。
うん、
だからこれひょっとしたら、うん、インフィニティウォーと分かれたかもしれないですよね。
うん、
あ、
それがあるともっと上に行ったかもみたいな、とも思ったりとか。ね、ちなみにおまけは、あ、うん、おまけ後でメンバーの個々のやつもやるんですけど、
はい、
それとは別でアンケート入れたんですけど、アンケートにはインフィニティウォーの方を入れたんで、おまけは。
へえ。
うん、
自分のその映画体験的な話でね、
う
ん、
はい、そうね、
その強さでそっち入れたんで、うん、その辺がなんか分かれなかった、ひょっとしたらね、普通に1位になってたのかみたいな。も
そうか、本来は1位のポテンシャルがあるのに、うん、ってことですね。
インフィニティはインフィニティウォーですごい衝撃が、
う
人もいると思うんで。
え、どうしてこうバーフバリは2部作でセットでっていう優遇してあげたのに、これインフィニティウォードエンドゲームセットにしてくれなかったんですか？
あ、そこはちょっとなんかこうバーフバリは集計的にちょっとややこしくなったからですね、すいません。
なるほどね、はい。あ、ということでね、まあ、
バーフバリはでも2部作完結ですからね。
ああ、そう、まあこれもこれもそうなもんじゃないですか。
あ、まあ確かにそうですけど、アベンジャーズとしての物語としてはやっぱ4作品あるわけで、
うん、
なんかなかなかむずいかなっていう気はしますけどね、そこを枝分かれして考えるのは、
うん。まあ、特にね、 MCU の歴史自体がこの時点で11年間でしたっけ、
うん
うん、だからやっぱ2010年代をもうまるっとこう包含してるような状態になってるので、うんうん、2010年代振り返るときにやっぱりこう MCU を無視するっていうのはちょっとね無理だよね、不自然な人だもんそれ。
まあだから もはや監督単位ではノーランの10年だったかもしれないけど、
うん、
そういう映画全体の単位で言ったら MCU の10年だったみたいな、
そうだよ、
2010年代みたいなことも言えるかもしれないですね。
言えます。だからこそこれより上位が存在するってことがもう信じられません。
あとなんか私の記憶が正しいというか、私の記憶ではもうこの公開当時、
うんうん、
いかに早く見るかっていう人が本当に周りに多くて、もうお仕事お休み、うん、有給取ってたりとか、もう早く上がるとか、
ヒロアンドさんが言ってますね。
そう、ヒロアンドさんが言ってる朝一を鑑賞するとか、
うん、
もう最速上映とかいたりも、それだけ本当にみんなこう注目して熱中していたものなんだなっていうのは感じますね。
うんうんうん、
エイトさん最速で見たんじゃない
ですか。あ、そうなんですか。
最速、そうですね、0時になった瞬間のその上映みたいなのがまあ各地で行われてて、
うんうん、
今だともうちょっとあんまりそういうこと大声で言えないですけど、風邪をひいてて、で前日の時点では38度ぐらい熱だったんですけど、まあ気温下がったぞっていうので37度ぐらいになったから、もうマスクつけていこうっつって、最速の0時半の回で、見て、まあ、4時半ぐらいですか、4時半ぐらいに多分歩いて帰ったんですけど、まあ、でもそんぐらいしてでも見たいし、多少朦朧とした頭でももうとんでもない、興奮して、
いや歴史的だよ、こんなことをやっぱりもう10年待ってみたところで同じ衝撃がやっぱり得られないと思いますもん、うん、これはさすがにやっぱり最初にやったってことは本当に大きくて、それの本当にね歴史の生き証人になれたってヒロアンドさん言ってますけど、うん、まさにその感覚なんですよね、
うん、
いやもうないもんこれっていう、だからね、こたつ的にはまあ映画鑑賞という趣味はもう終わってしまったので、このエンドゲームのせいでね、そういう衝撃がね
当時ね、
当時、はい、ありましたね。
まあ、MCU 多分今年新作公開できないじゃないかっていうレベル、
うん、
ブラックウィドウがここが延期になってたり、
うん、
2010年代の間に完結してくれてよかったなっていう感じも、
いや本当ね、これでもう1年とか待たされてたら、
いやもう死んでたかもしれないですね。
死亡者、死亡者出
る、耐えられなくて、
それはありえるね。ということで、まあ本当に見れてよかった、生きててよかったに結構等しい僕は感情を得ましたので、アベンジャーズエンドゲームが第3位、まあまあ納得でしょ、第3位、
うんうん、それ入ってる、それよりも上が2個あるという、
うん、あるんですか、これ空白ってことありますか、おまけさん、これ
な、大丈夫です、一応入ってたと思います。
ちゃんと受信数で生きてますか、ちゃんと大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、
ここで、はい、ここに来て
4が最、あ、3が最上じゃないですよ。
大丈夫です。よかった、じゃあいきます。ということで、発表します。第2位来ました。そうですか、シンゴジラ。
お
ー、うーん、ラジオネームヒロアンドンさん、見終わった後、そうそうこういうのが見たかったんだよ最高と2010年代一番テンションが上がりました。
お
ー、ラジオネーム小枝チャンネルさん、時代背景を背負ったメッセージ性のあるゴジラで見た後うなりました。ラジオネーム七瀬さん、ハリウッド版ゴジラの時も思ったけど、どうして2010年代のゴジラは宗教画的美しさを出してくるのか、最高、シングルトラマンも楽しみにしてます、安野さん樋口さんということですね、
うん。
ラジオネームマミヤさん、ゴジラのこと何にも知らなくてもこの作品はすごくすごかった。 IMAX 鑑賞中、鎌田くんが現れたあたりでリアル地震が起きたとき、あ起きたな、 しばらく映画の演出だと思っていたのもいい思い出です。応援上映で大河内総理が決断するたびに拍手が起こっていたことはきっと忘れないでしょう。最近何かあるたびにああいう風に拍手を送りたいだけなんだよなと思い出してしまいます。そして、ラジオネーム頭脳少年さん、ゴジラ映画としても社会派映画としても素晴らしく後世に残したい作品ということで、皆さんからいただきました第2位シンゴジラ、
うん
うん、
マジどうすかどうなんですか。
やっぱその1954年のそのゴジラを最初に見た人たちの感覚っていうか、
うん、
体験、
うんうん、
で一方2016年、
うん、
あのもう追体験させられるっていうか、
うん、
あの要するにこう戦争とか空襲とかあったよねっていうのが、まあ、もうせいぜい10年以内ぐらいにあった人たちがあれを怪獣として見せられるっていう感覚をやっていたものを、
はいはい、
うん、その、うん、最近本当に5年程度の間にあった震災っていうものを、
うん、
怪獣っていう形で体験させられるっていうことのリンクっていうか、
う
ん、なんか体験ごとあのリメイクされてるっていう、
うん、そうだね、本当だ、
うん、
であと、まあ、ゴジラ自体をそのずっともうみんなご存知の怪獣としてずっと描き続けてたのが50年近く、40年ぐらいか、
はい、
歴史だったのが、あ、60年ぐらいですね、60年近い歴史だったのが、うん、そのもう知らない怪獣としてもう一回こう語り直すっていう、
うん、
ことも含めて、あの、うん、多分その本当の意味でその最初にゴジラを初めて見た人たちと同じ気持ちで、あのゴジラ怖いなっていうことなんで、やっぱそれは入るよねって感じだと思う。
うん、そうだよね、
うん、
俺もなんだかんだね、まあ、シンゴジラみんなでね、これも号外かなやりましたけど、あれからもう5回ぐらい見てんじゃないかな、シンゴジラ、
うんうんうんうん、
めちゃめちゃ好き。うん。あの、まあ、もう最近もうもはや珍しくないんだけどね。繰り返し映画を見る人なの、普通にもう。まあ、当時はこんなに見ると思わなかったけど。うん。
やっぱりあの、その映画好きだけじゃなくて、その全体での熱みたいなものが本当にあの当時すごくて。
うん。
てか、そもそもあの2016年っていう年が、ちょっと、
うん、
映画業界としてすごすぎてっていう感覚がなんかあって。
あった。
この世界の片隅もそうだし、で、ちはやふるとか君の名はとか、そこら辺もバーって入ってて、う
ん、はい、
で、その中でこのゴジラを出されたっていう時のなんか、絵も表せるような感動。
そうなんだよ。その前にね、こう、樋口さんがさ、うん、やっぱりこう、進撃の巨人とかで、なんか、あちゃー感がちょっとね、あって、で、それをね、こう、庵野さん、ね、まあ、コントロールできる状態になったとしてもね、シンゴジラっていうのをやっぱり期待してなかったんですよ、みんなが、
うん、
それでまあでも行くかぐらいの気持ちで行ったらね、なんとまあっていうことですよね、本当に。
いや本当に多分シンゴジラ以降なかったんじゃないかなっていう、その友人たちとその見たんですよ深夜に、
はいはいはい、
劇場で、で劇場出た後に、うん、とりあえずみんな無言になるんですよ、うん、
あ
だけどなんか熱は感じててお互い、
あ
で複数人でちょっとこのまま帰れないよねっていう雰囲気を察して、うん、ファミレスに入って、
うん、
でそのまま日が昇るまで語り尽くすっていう、う
ん、へー
幸せだよそれ
幸せ確かに
こんなことを映画鑑賞後にあったの、シンゴジラ以降あったみたいな、
うわーすごい。
そうなんだよな、なんだろうね、やっぱりさ基本的にこう日本はやっぱ自虐史観の人めちゃめちゃ多いから、邦画に対してもね誇れるっていう気持ちにねあまりならないことが多かったんだけど、
うん、
俺やっぱこのシンゴジラ見た時ね日本が好きになったの、ちょっと、
うん
うん、なんか良かったと思って、そういう気持ちに なれたのもなんかねないね、それあと、うん、それ以降ないですね。
あとやっぱり今このご時世でなおさらまた見直しても劇場でかかってもいいんじゃないかなぐらいの、
うん、
そうね、
ちょっと一部の劇場で、まあ、都内ですけど、うん、あの、シンゴジラ各
地
で。はい。
あ、たぶん、今一番全国で流されてる映画みたいな。
あ、そうなんだ。
感じだったかな。
今の時期見たらまた違うだろうね。
違うと思います。
そうですね。
いや、本当にね、今の時期見たらやばいっすよ。違う意味で。
うん、コロナ禍みたいなのがさらにこう、重なって、すさまじい映画体験になるんじゃないかなと。本当にまだね、見てない方がいたら、ゴジラ本当に知らなくてもいいんですよね、間宮さんおっしゃってる通り、
本当に、
うん
うん、この描かれてる人たちが知らないっていう程度ですし、うん、これがね面白いんですよっていうことで、納得のシンゴジラです。
1位でもいいぐらいですね。
うん、1位はないんじゃないか、じゃあ多分さあということで、
怖いな、
ね、ベスト3がエンドゲームアベンジャーズエンドゲーム、ベスト2がシン・ゴジラでした。さあこれを超える第1位、
そんな映画あるんですか、
これ架空の映画、
振りが
架空の映画映画なのかなこれね。もう、もうけさんじゃあこれをあチェックします。あ、なるほどね。これそりゃだって入ってなかったらおかしいもん、今までこの流れで来て入ってなかったらおかしい。いきます。第1位、第1位ダークナイトライジンじゃないっすじゃない
っす忘れてた、
言うと思ったな、言うと思った、
完全に握手ですよ
いやいや、もうさすがにね、やっぱノーランこんななっても、いや違いました、ダークナイトライジンは入ってませんでした
でしょ。
いやね、仕切り直していきます、はい、第1位こちらでございます。第1位マッドマックス怒りのデスロード。
うん、
そうです
ね。ラジオネーム福山さん、見れば見るほど好きになりそうな映画です、うん、ラジオネーム七瀬さん、リピート鑑賞回数自己ベスト作品、再上映あるたびに見に行ってます。公開当時 SN 上でファンの感想や考察を読み漁って楽しんでました。多少のシーンを見逃したとしても大まかなストーリーはわかるし、絵のインパクトが強いので、うん、派手な爆発とか好きな人はもちろんそれだけでも楽しめるかと、もちろん考察する人がいるくらい細部まで練り込まれた作品でもあります。ラジオネームたくんさん、文句なし、10年代ベストどころか21世紀ベストと言っても過言ではない。劇場で V10 決めても見るたびに新しい発見が生まれる伝説映画。アカデミー賞ではその年の最多である6部門での受賞し、10年代に限るとゼログラビティの7部門に次ぐ2位の快挙。テレビがなくなる未来でも永遠に語り継がれる不朽のベストである、うん、ラジオネームコロコロコオロギさん、深度と広範さと全方位的に破格な映画で、かつ公開と同時にすでにクラシックな名画。
おほほ、
うん、なるほど。そしてラジオネームオレンジヒーロンさん、2010年代はもちろんオールタイムベストを選んでも入るであろう一本、劇場では IMAX、3D、4DX と多彩な形態でも鑑賞して、これまで10回ほど見たのはこれだけである。不良さが監禁されていた5人の妻、途中からマックスと共に妹誕生から逃げるというだけの話ながら、カーアクション内だけで各キャラの個性が見えてくるのはすごい。ラジオネームサハルさん、文句なしの大傑作、何度でも見たくなる麻薬映画です。かっこ薬物は、ダメですよ絶対ということです、
うん、
ということで、ね第1位がマッドマックス怒りのデスロードでございました。
うん、
うん、おめでとうございます。これはね、やはりさすがに同意ラジオ始まる前の作品だったので、
うん、そうですね、
なるほど。
一番最初僕らがね、こうベスト10を発表するときにね、入れたり入れなかったりとかをしてね、後々なんであの年のベストに入れなかったんだとか悔やんだりとか、何度もね名前に出したり、出てくるような、もう本当に伝説的なマッドマックス怒りのデスロード、2015年の映画でしたっけ。
はい、
うん、はい、だと思うんですけども、5年経っても全く衰えることなく、皆さんのマッドマックス体験どうですか。う
ん、僕上京したのが2015年だったんですけども。
ああ、そうなんですね。
なので、それこそ、札幌、まあ札幌出身なんですけど、札幌の映画館でマッドマックス見て上京してきて、
はい、
まあ、某映画学校の人たちと、はい、まあ、会った時にマッドマックスについて、それは、うん、あの映画学校行くような人たちっていうのはですね、ああいうこうみんなが熱狂してる映画に対してはちょっとこう車に構えていく
なるほど
ありますので、結構けんけんがくがくといろんな話をした記憶もありますし、でも何ていうんですかね、なんかそのマッドマックスのこと語らないでちょっとこう過ごせないような映画でしたし、やっぱ僕も初めて見た時もあのなんかすごいもん見たぞみたいな、感じはやっぱあった。そういう映画って多分年にそんなに1本も2本もないものだと思うので。
ないよね、
うん、
すごかったよね、ムーブメントとして異常だったもんね。これも
あのバーフバリとかも、もちろんそのね、その各々にあのいろんなあの熱狂があると思うんですけど、
うん、
あのマッドマックスにおける熱狂ってなんかもうそのなんていうんですかね、そういうこう一部なんかあるこうハマった人がこう熱狂してるっていう、うんうん、なんかもう本当こう見てない人すら含めてこうなんか異様な熱狂が常にある感じっていうか、
うん、
そうですね、本当に V8 決めましたみたいなあの用語が異常に飛び交ってたなっていう気はしますよね。
そうです、すいません、うん、まだ僕 V4 なんでみたいな
おかしい
完全にそういう感じになってましたからね。
うん、あと他の映画ってその、まあ、ノーランの映画とかにしてもその、うん、このアート以降こういう映画増えたよねっていうのってやっぱすごいいろいろあると思うんですけど、
うん、
あのマッドマックスに関してはね、マッドマックスっぽい映画ってあんま作られてないんですよね。
ああ、そうですね。だからマッドマックスっぽい映画は作られてないんですけど、なんとか版マッドマックスみたいな言い方はこれ以降めちゃめちゃされる。
はいはいはいはいはい。
うん、
はいはい、
アニメ映画とかね。
そうそうそう。それこそ羊のショーンにも言われてたし、
ね、
うん、モアナーとか言われてなかった
モアナー。
あ、はいはいはい、そう、あれはだってもうもはやなんか一部のパートで、パロディとして使ってるからネタとしてね、マッドマックス自体をネタとしてっていう。
うんうんうん、
つまりクラシックになっちゃってるところですよね、すでにね。
うん、そうそう。
うん、
そんなことある？
すごいですね。5年でクラシックになる映画ってクラシックなのか果たしてってい
う。いやでも本当そういうことですよね。
うん、
私本当にこうアクションだけで語られてる部分だからね、本当にこう表層的にね、あのドラマとかストーリーを追ってってもまあ楽しい、そしてファンたちが何回も掘り下げてっても非常に面白くっていうか、世界観の作り込みが半端じゃないんですよね。やっぱりね、ジョージ・ミラーの考えてたことがもう異常だなと。そう、これはもうね、これアカデミー賞作品賞ですよ、こんなのね。そういう感じがします。うん、
あれ作品賞じゃなかったんでしたっけ？
あ、撮ってないです。確か
に。あれ、私の作品賞って何でしたっけ？
2015年でしょ？
スポットライトです。
おい、もっとやばい。
スポットライトか。スポットライトね。
スポットの話してる人なんてもういないでしょ、2020年。
なんかこれもはや、本家アカデミー賞ももうメイン通りからずれてるっていう考え方になっちゃいますね、そうすると。
まあでもやっぱり
そうだね。まあまあ、なんかアカデミー賞自体はなんかね、違う、なんか力で物事を動くっていうのはやっぱあるので、難しいところですよね、多分ね。まあ
そう
です
ね。
その時代性っていうものがすごく反映されちゃうから、やっぱね、その時にこう、スポットライトっていうものが割とね、まあ、直接的にいろいろ影響あったんだと思いますけどね。ただまあ、こうやって2010年代振り返っても、スポットライトとかやっぱ出てこないですからね。
ないでしょ
う。
って考えるとやっぱこれはまあこれもまあ後世に残したいっていうよりも残る、
うん
うん、
映画ですよね。本当にこれ以前これ以降で本当に映画そのものが変わったと言っても過言ではないと思いますね。
うん
うん、こういう手法があるんだって、こういう風に語られるんだ映画ってって、うん、かなりなったと思いますし、まあ、そもそもマッドマックスのシリーズっていうもので見たら4作目とかですからね。
うん、
一応これシリーズものの中の4作目がランクインっていう見方もできますからね。
うん
う
ん、
そう考えると異常な事態ですよね。
まあこれ、それで言うとでも、あの、エンドゲーム、シン・ゴジラ、マッドマックス、うん、イカニのデスロードって、
そうか。そうだね。確かに、
うん。ゴジラ何作目だよって話ですね。
何作目だろう、もうわかんないですね。
わかんないぐらい。すさまじい。もうでも本当に納得ですね。これは2010年代を語る上で。
この上位3本だけで2010年代を結構語れるぐらい。
そうだね。本当に未来人が来て、やーってね、来てね。俺60年代来たんだ。2010年代ってどうなったのつって。まあこの3本をね。ああ、2010年代、マッドマックスと、まああの、シン・ゴジラと、あとアベンジャーズ・エンドゲーム。これがあった年だよって言ったらね。ああ、あれね。なるんじゃねえかぐらいの
エンドゲームの時の説明が難しそうです
よね。いやいや、でも多分100年経っても多分あの続いてるでしょ、 MCU なんて。ああ、 MCU のあの時のあれねってなるんだよね。
なるほど。
まだディズニーが続いてそうだもん。ということで、まあ、一応ね、最初にあの予想を立てていただいたね、ピカチュのパパさんとちょっと比べてみますと、まあ、3本はね、ちょっと順位は間違ってますが、正解してましたね。シン・ゴジラ、マッドマックスの、イカ・ド・デス・ロードと、アベンジャーズ・エンドゲーム、ベスト3が含まれているということは、
うん、
当ててますんでね。
うん、
まあ、ピカチュパワーさん優勝です、これは。おめでとうございます。
他に応募した人にない。
あ、霧島は入らなかったんですね。
入りませんでしたね、霧島。
確かに。
こたつも予想にしてたんですけど、霧島もね、本当にこれ以前以後でめっちゃ映画変わったなっていう気がするんで、
変わった。ちょっとその何ですかね、比較的もう本当2010年の頭の方の映画ですよね。
うん、うん、そうですね。
あの僕 めちゃくちゃ大好きな映画ですし、すごい影響ある映画なんですけど、あの、うん、適切な言い方が分かんないんですけど、
う
ある種の経年劣化というか、もう今や霧島の影響を受けた青春映画像みたいなのがどんどんこう作られている中で、
あ、なるほどね、普通になっちゃったと、
クラシックになりすぎたのかもしれないですね。
うん、
それはあるかもしれない。
確かに。
うん、霧島部活やめるっていうところがなかったらね、こういう映画もなかったんじゃないのっていうのが多分ね、いっぱいあるんじゃないかな。
確かアベンジャーズと一作目と同時期だったと思う
よ。あ、そうそうそうそう。
これ一緒の日見た。
すごい日本立て。
うん。
だからね、後からつけたキャッチコピーだとね、あのハリウッドよこれが映画だっていうね、キャッチコピーつけて霧島をぶつけてさ、ありましたからね。
なんかそう言われるとすごい外した感、
うん、そうだ、入れなくていいのに。
まあ、あとあれかね、なんかこうちょっと普通に弾いてみると規模感の差もあるのかもしれないですね。霧島はすごく評価されて、うん、見てる人たちは熱狂的だったけど、一般層まで見てるものでは、うん、そこまでなかったなという感じはしましたね。なるほどね。
それはそうかもしれない。
うん、
そしてね、予想のね、ピカチュウパパさん挙げてくださってたボヘミアン・ラプソディもなかったねっていう。
瞬間風速でしかないですからね。
そうです
ね。やっぱりね。そうかそうか、という感じでございました。ということで決定しました。後世に残したい2010年代ベスト映画トップ10こちらでございます。第10位メッセージ、第9位バーフバリ、第8位6歳の僕が大人になるまで、第7位ダンケルク、第6位インセプション、第5位インターステラ、第4位この世界の片隅に、第3位アベンジャーズエンドゲーム、第2位シンゴジラ、そして第1位はマッドマックス怒りのデスロードでした。うん、はい、ということでこちらのね、しっかりとしたもう統計科学的なね根拠のもうある、しっかりとした順位になっておりますのでね、皆さん2010年代を引き合いに出すときはね、このランキングを、持ってですね、データとしてこう活用していただければと思いますのでね、よろしくお願いします。
はい、まあでも数がどれぐらいのあれがあるかわからないですけど、意外と並び見るとなるほどな感があるような並びになりましたね。
いや、これは納得ですよ。これは、うん、
はいはい、
教科書に出ますよこれね。うん、ということで土井ラジ2020上半期スペシャル、この後後半戦に参ります。ね、こんなしっかりとしたランキングをやった後に、ここにいるメンバーたちそれぞれのね、個々のベストどうなんっていうね、もう聞きたくないって人もいるかもしれないですけどね、いやもうこれ以上に納得できるね説明などがいろいろこう含まれていくと思いますので、ぜひお聞きください。それでは後半いきましょう。
土井ラジ